お祈りします。愛する天の父なる神様、今からあなたの御言葉をまた今日私たちは聞いていきたいと今願っております。神様が私たち一人一人に神様の言葉を語ってくださり、今日ここから歩み出す、一歩踏み出す力をあなたが与えてくださいますようにお願いいたします。神様の今日新しい姿を、新しい一面を私たちに見せて教えてください。イエス様を皆によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは先週どのような一週間を過ごされたでしょうか？私はサッカーがとにかく大好きなんですね。なので先週はワールドカップの、まさか日本が、まさかって言ってしまいましたけど、日本が勝利したことで私はもう大興奮してしまっていたのでした。しかし我が家で大興奮していたのは私だけで、私がゴールを決めて、あ、日本がゴールを決めてやっしゃって叫んでいる時でも、横を見ると妻がなんでこの人はこんなに喜んでいるんだろうっていう顔で私を見ていたのでした。今日も深夜に日本の試合がありますけれども、それも私だけが一生懸命応援することになるんじゃないかなと思います。ちなみに今の話は今日のメッセージの内容とは特に関係がないのですぐに忘れてくださって結構です。しかし私が今日これからお話をする中で皆さんに覚えていただきたいことがあります。それは聖書に書かれている神様がどのような方であるのかということです。今日は皆さんと聖書から神様のさまざまな面を一つ一つ見ていきたいと思います。そのさまざまな面という言葉で私がふっと思い浮かんだことは、私が3月にイスラエルの旅行に行った際、実はまだ皆さんにも、そして妻にも家族にも報告していなかった場所に実は一箇所訪問していたんです。それはどこかというと、イスラエルの宝石店に私は行っていたんです。そう、なんで宝石店に行っていたのかという話はまた別で聞いていただくとして、まあ、学生たちがリュックを背負って宝石店に行って何か買えるはずもなく、そこでお話だけを聞いて終わったんですけれども、私がそこで知ったこと、それはイスラエルでダイヤモンドを磨く技術、これはイスラエルは非常に優れているということだったんです。ダイヤモンドを、その価値、そのダイヤモンドの価値を決めるその一つが、ダイヤモンドを磨く技術によって多くの面、さまざまな面を作り出す、そのさまざまな面を作り出すことが一つダイヤモンドの価値を決めることだそうです。ダイヤモンドを丁寧に磨いて多くの面を作り出す、そしてさまざまな面が作り出された、そのダイヤモンドの輝きは非常に美しいものでした。見てるだけで買えませんでしたけども。そして神様にも実にさまざまな面があるんです。今日そのことを聖書から共に見ていきたいと思います。今日初めて教会に来られた方、また教会に何度か来たことがあるけれども、まだあまり聖書を読んだことがなかったという方は、ぜひ今日本当の神様のその一つ一つの面を知っていただきたいと思います。そして今まで教会に来られていた方も、改めて神様とはどのような方なのか、それを深く知っていただきたいと思います。神様のそのさまざまな面を見たときに、ダイヤモンドの輝きよりもはるかに勝る輝きを私たちはそこで見つけることができるでしょう。そしてまず今日の聖書箇所を見ていく前に、大前提として、土台として、スタートとして、私たちがまず神様について知らなければいけないことがあるんです。それは何かというと、この聖書の一番最初のページ、それを見ると分かるんです。聖書の一番最初のページ、創世記の一章一節というところには、次のように書いてあるんです。はじめに神が天と地を創造された。とはじめに神が、これが聖書の語る真実なんです。神様は唯一、ただ一人 のお方なんです。その方がこの世界を作られた、そして私たち人間を作られた、ここがスタートなんです。これが大前提なんです。この世界は偶然に偶然が重なってできたものでもない、私たち人間も決して偶然によって今のこの形になったのではありません。今中高生たちの集まりのウェイクで神様の創造の素晴らしさを今一緒に学んでいるところなんです。この前は私たち人間のそれぞれの器官、手や目や口、耳、鼻、いろいろあります。そういう器官が実に見事にできている、その創造の素晴らしさを共に知っていきました。また私がこの前テレビを見ていた時に、東京工業大学という工業大学の教授で人間の形をしたロボットを作っていた教授、クリスチャンの方ではありませんが、次のように語っておられたんです。人間の筋肉を研究していた時に、一見特に意味のなさそうな筋肉を見つけました。しかし研究を続けていく中で、その筋肉は人が運動する時にはなくてはならない、そういうものだと知ったのです。そのことを知った時、この人間の体は偶然に進化してできたんじゃない。誰かが設計したんじゃないか。神様がこの体を作られたんじゃないかと思ったんです。そのようにおっしゃられていたんです。ああ、この人間の体や世界のさまざまなものを深く見ている人たちは、創造者である神様の存在に気がつくのだと、その番組を見ながら思わされたのでした。さらに神様は偉大な、とても大きな創造者です。私たちの今いるこの地球だけではない、宇宙も作られました。私たちと一見関わりのないような、何億光年も先の離れたその星々も全て作られた方々です。そのような偉大な大きな神様について、今日の箇所からどのようなことを知ることができるのか、共に見ていきたいと思います。今日の箇所、出エジプト3章の1節から14節まで、まずは1節をご一緒にお読みしていきたいと思います。3、はい。モーセはミディアンの祭司シューとイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて、神の山ホレブにやってきた。今日の聖書の箇所にはまずモーセという人物が出てくるんです。初めてモーセっていう名前を聞いたっていう人のためにも少しお話説明させていただくと、モーセは今から3000数百年前に生まれた人物なんです。どこで生まれたかというと、エジプトという国で彼は生まれたんです。しかし彼はイスラエル人だったんです。イスラエル人はこの時エジプトに移住して暮らしていました。そして奴隷としてそこで働かされていたんです。皆さんもエジプトって聞くと大体思い浮かばれるのはピラミッドとか、そういうのを思い浮かばれる方もおられると思いますけれども、モーセがいた時代にももうすでにピラミッドのようなものがあり、大型の建造物がありました。そういうところでイスラエルの人々はエジプト人から奴隷として大変な労働を強いられていました。それにもかかわらず、どんどんどんどんイスラエル人の人口が増え続けるので、エジプトの王のファラオはイスラエル人の反逆を恐れて、もしイスラエル人の男の子が生まれたら殺してしまえというふうな命令を出しました。その命令を聞いたモーセの母は、モーセが生まれた時、モーセが殺されるのを恐れて、少しの期待から彼をカゴの中に入れてナイル川に流したんです。その後どうなったでしょうか。まさかの出来事が起こりました。その流れてきたカゴを見つけたのが、なんとエジプトの王ファラオの娘だったんです。ファラオの娘はモーセを見つけるとかわいそうに思って、そしてモーセを自分の子供として、エジプトで自分の子供として育てていきました。モーセはエジプトの王室であらゆる教育を受けていきました。そしてある時、モーセは同胞であるイスラエル人がエジプト人から 痛みつけられている、懲らしめられているのを見て、その瞬間、モーセはカッとなって、そのエジプト人を殺してしまったんです。その後、ファラオにこのことが知れたら、自分の身が危ないと思ったモーセは、ミディアンという地に逃げ込んで、そこで妻と結婚し、生活を始めたのでした。ざっとこれまでモーセの生涯の話をしていきました。これまでの話を見ていきました。モーセはエジプトにいた時には王室で何も不自由なく暮らしていました。そのモーセが今日の一節を見るとどうでしょう。シュート・イテロの羊を飼っていた。羊を飼う暮らしをするまでにモーセは転落急降下の人生をたどっていたんです。モーセはエジプトを出てからもはやこの時40年経過していたんです。モーセはもう80歳です。そんなモーセがシナイ山とも呼ばれる神の山ホレブで体験したことが次から書かれています。2節から4節まで私の方でお読みいたします。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きていないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセモーセと呼びかけられた。彼ははいここにおりますと答えた。モーセはホレブの山で燃える芝を見ました。そしてその燃える芝の茂みからモーセモーセって名前を呼ぶ声が聞こえてきたんです。そう、神様はモーセの名前を知っておられたんです。なぜかというと神様はモーセを作られた方、人を作られた方であり、すべてを知っておられる方だったからです。そして神様はまず人に語りかけられるんです。このことからもあの天地を創造された偉大な神様は私たちと関わりを持つ方、交わりを持ってくださる方だと知ることができるんです。そしてその関わり方は十把一からげにしたようなものではありません。おい皆さん聞いてください、今私が語ってますって、そういうことじゃないんです。モーセ、ヨシトって一人一人の名前を呼んで、あなたと関わりたいんだ、あなたの名前を呼んで関わってくださる、これが聖書の神様です。続けて五節をご一緒にお読みしていきたいと思います。三、はい、神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。神様はモーセにここに近づいてはいけないと言われます。これは神様がモーセをちょっとこっちに来るなって言って拒絶しているわけではないんです。モーセに神様がどういう方かというのを知ってもらうためにこのようにおっしゃられたんです。続けて神様はモーセに履物を脱げと言われました。この履いているものを脱ぐ、これはどういう意味があったのでしょうか。当時においてこの履物を脱ぐという行為は奴隷が主人に仕えるそのしもべである、それを表していたんです。また自分が覆われて自分を覆っているもの、それを取り去って神様の前に出ていく、そのことを表していました。なんでそのこまでしなければいけなかったんでしょうか。それはその場所が聖なる地であったからです。そう、神様はその地を聖なるものとされた聖なる方なんです。この聖という言葉は日本語で聖という漢字を見ると清いという意味ですが、もともとの言葉の意味は分けるとか分離するっていう意味の言葉なんです。つまり神様はこの世にあるようなものとは全然違う、そういうものとは分かれたところにおられる、そのようなお方であると知ることができるんです。 神様は80歳になったモーセにこの世のものを捨て去って新しい歩みをするようにっておっしゃられたんです。普通人間は年を重ねていくごとに私とはこういう人間だってそういうふうに思いがちです。自分を変えること自分を捨てることはなかなか難しいものです。モーセにとってもこれまでの80年の歩みそれを捨て去ることはとても難しかった大変だったことでしょう。私の身近なところで少し話をさせていただくと私には尊敬していた祖父母がいました。今は2人とも天に召されましたがその祖父母は80歳で洗礼を受けたんです。洗礼を受けるまでは祖父母は山形の実家にいてそこには仏壇があり熱心ではなかったもののその先祖から受け継がれてきたそれを大事にしていました。しかしその祖父母が私たちの両親と暮らすために仙台に引っ越して同居することになりました。そして私の父は牧師をしていますので一緒に家族で教会に通うようになり聖書も開くようになり祈るようになりそしてある時私たちは洗礼を受けるってそう祖父母から話があったんです。80歳になって祖父母は今までの在り方を捨てて神様によって新しくされたんです。その決断には神様の深い導きがあったでしょう。今でもその決断をした時の祖父母のあの顔あの笑顔忘れることができないんです。モーセも80歳になって神様に会ってこのところから再出発を果たしていきました。今私たちが神様のもとへと近づくときに神様のもとに歩み出るときに神様の前で脱がなければいけない履物それは何でしょうか。神様の前で脱ぎ捨てなければいけないものそれは何でしょうか。神様以外に何か誇りとしていたものそれは私たちの中になかったでしょうか。もし私たちの心の中でそのようなことがもしあったと気づかれたのであれば今神様の前にそれを差し出していきましょう。続けて6節から8節までお読みいたします。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神アブラハムの神イサクの神ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出しその地から広く良い地乳と蜜の流れる地にカナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。神様は6節でイスラエルの先祖たちの名前を挙げていきます。これらの人物の神であると神様が宣言することによって神様はいつの時代にあっても神様と人間との関係は変わらない神様が永遠な方であるそのことがわかるんです。神様はそもそも時間を作られた方ですから時間に縛られないんです。その時しかいないそんなことはないんです。また7節を見ると神様は人の痛みを知っておられる方であり感情を伴っておられる方であると知ることができます。神様は人の苦しみを確かに見てその叫びを聞いた時に決してそこで黙っていることができなかったんです。そして8節ではついに私は下ってきたと神様は言われます。天地を作られたあの偉大な神様は作って終わりではなかったんです。作ってしまって眺めているだけではなかったんです。作られた人と関わり続けてくださるそのような方なんです。その現れとして天から下って来られたんです。そして神様は奴隷となっていたイスラエル人を救い出し導き上るんだと 約束をされました。神様は救いの神であり、決して黙っておられる方ではない、働きかける神だ。それを知ることができます。神様は何もこの時代のイスラエル人だけを救われたのではありません。ここで引用箇所を1箇所ともにお読みしたいと思います。イザヤ書63章9節、引用箇所の丸1、イザヤ書63章9節をご一緒にお読みしていきましょう。3、はい。彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った。その憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い担ってくださった。神様は今この時も苦しむ時には共に苦しんでくださる、そのようなお方です。そして神様は愛と憐れみに満ちておられる、そのような方です。その愛と憐れみによって私たちが痛む時、苦しむ時、悲しい時、私たちが叫ぶ時、その叫ぶ声を聞き背負い担ってくださる、そのような方が聖書の神様です。そして苦しみからだけではない、私たちが陥っていた最大の問題、罪から来る死、それからも私たちを救い出してくださる、それが神様です。そして8節にあるイスラエルの民を約束された地に導き上るためである、これは先祖のヤコブに神様が誓われた約束でありました。そのことからも神様は約束に忠実な方である、その姿を知ることができます。私は妻や娘と交わした約束をすぐに忘れてしまう、そういうものです。しかし神様はヤコブの時代から数百年以上経った今のモーセの時代であっても変わらずに、時間など関係なく約束を確かに守ってくださる方なんです。続く9節10節を共にお読みしていきましょう。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。あなたの民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。十節で今行けと神様は力強く語られます。この言葉を私は先週よく叫んでいました。いつ叫んだのか、それはサッカーを見ていた時です。先週日本のサッカーの試合を見ながら、今だシュートだって、今だってずっと言っていたんです。またこの前、この前じゃないですよ、これもう数年前流行った言葉がありました。今でしょっていう言葉、皆さんも聞かれた方おられると思います。そういうような言葉が流行語になったりもしましたが、神様は人間のそのような今だという声、そんな声よりももっとはるかに確かな声で今行けって神様は語られるんです。しかし先ほど私がお話ししたように、モーセはこの時80歳なんです。80歳の人がイスラエルの100万人を超える、そのようなたくさんの人たちを今から連れ出して導いていけるのか、普通の人はそんなことできるのかって思うでしょう。しかし神様にとっては今この時だったのです。エジプトで40年間暮らしたモーセ、そこで最高水準の教育を身につけ、またその後ミディアンの地で荒野で耐え忍ぶ訓練を40年間そこで積みました。だからこの10年前でもない、10年後でもない、今だって神様はおっしゃられたんです。時々教会にお客さんが来られた際に、明先生が震災の話をされるんですが、よくこのように明先生はおっしゃられるんです。もし震災の時に私が10年若かったとしたら、とても対応できなかった。もし 10年震災が来るのが遅かったら私はもう体力が持たなかったって。確かに神様には定められた今だっていう時があって、その時に神様は私たちを使わして派遣してくださる、そのようなお方なんです。私たちもこれまでの経験や苦しみを通しての訓練が今こそこの時のためだったんだって、そう感じる時がこれから来るかもしれません。私たち家族も3年前に宮城県に住んでいました。その時に大雨による洪水で車2台が水没して、アパートの2階からヘリコプターで救出される、そういう出来事を経験しました。朝目の前が洪水になっている、その光景を見た時に、ああもうこれは市町村一帯がこの洪水で浸水してしまったと私は思いました。しかしヘリコプターで救出されて空から地上を見た時に驚いたのは、浸水した地域はそこまで広い地域ではなかったんです。私の家のあった地域、そのほんの小さな周りだけが浸水していたんです。それを見て私は、なんで私の周りの地域だけこんなことになったんですか。さらに私がこの教会で使えさせていただく、それを決めた直後のことだったんです。なんで今なんですか神様って、そう私は最初考えました。しかし今となって分かることは、その試練が私にとっては必要な経験であったということなんです。この被災を経験した教会で使えさせていただくために、比べるにはあまりにも小さな経験でしたが、私があの時味わった経験が今この時のためだったのだ、そう感じることがあるんです。私たちの神様の今だっていう声を今私たちは決して聞き逃してはいけません。今私たちは神様から今だってそう語りかけられていないですか。私たちがその声を確かに聞いたとき、あの時つらかったこと、苦しかったこと、なんでかわからなかったようなあのこともこの時のためだったのだ、そう感じることができます。もうすでに感じられた方もおられるかもしれません。もし神様の今だっていう声をもし聞かれた方は素直に従いましょう。はい、ここにおります、私はあなたに従いますと素直に時を逃さずに答えていきたいんです。続く11節12節をお読みいたします。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さねばならないとは。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは、私に一体何ができるんですか、私は何者なんですかって、そういう自信のなさから来ているようなことを言ってしまいました。今だって言われたモーセは、神様のその声に素直に従って信じていくことができなかったんです。それは何ででしょうか。40年も荒野で羊を飼っていた、前は王室で育っていたのに今や羊を飼っている、そんな私が、80歳の私がそんなことできるんですか神様って、そういうふうに神様もそして自分自身も信じることができなくなっていたんです。12節で、私が天地を作った神様が、私が一緒にいるから大丈夫なんだと、その後神様は力強い声で語られていきます。その声がどれほどモーセにとって励ましとなっていったでしょうか。続く13節をご一緒にお読みしていきたいと思います。3、はい。モーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らはその名は何か私に聞くでしょう。 私は彼らに何と答えればよいでしょうか。モーセは神様に、あなたの名前は何ですかって聞いたんです。これはただ名前を知らない人とモーセが今まで話をしていたというわけではなく、忘れてしまったって、そういうことでもないんです。当時のイスラエル人の人たちにとって名前っていうのはとても特別な大切なものだったんです。それはイスラエルの人たちにとっては名前っていうのはそのものの存在や本質、性格、つまりそのものの中身を表しているのが名前なんです。ちなみに先ほど出てきたアブラハムっていう名前がありましたが、アブラハムっていうのは多くの国民の父という名前です。アブラハムはその名前の通り、イスラエル民族の多くの民の父となっていきました。そのように神様の名前が分かれば、ありのままの神様を理解できる、イスラエルの人たちに伝えることができる、そのようにモーセは考えました。イスラエルの人々もエジプトで400年以上過ごしていましたが、決して神様の名前を忘れたわけではありませんでした。ただイスラエルの人たちも神様とはどういう方であるのか、これから私たちをどういうふうにしてくださるのか、それをイスラエルの人たちはモーセに求めるんじゃないかって、そうモーセは思ったのです。そしてあなたの名前は何ですか、それに答えられた神様の言葉、14節ともにお読みしたいと思います。3、はい。神はモーセに仰せられた。
私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。
私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。モーセの問いに対して神様は、私はあるというものだと答えられました。これは分かるようでちょっと分かりづらい、日本語にはちょっと訳しづらい、そういう難しい言葉かもしれません。ただ分かることは、このあるっていう言葉はその場にどしっと座ってじっとして動かない、そういう言葉ではないんです。違う日本語で言うならば、とても活動的な動きを表す言葉であって、私はそこに居合わせるだろう、そういう言葉なんです。神様は3000年以上の時を超えて、イスラエルと日本っていう時を、場所を超えて、いつもそこに居合わせる、そこにおられる方、共におられる神様なんです。神様は黙ってじっとしておられる方ではありません。今日見てきたように、確かに作られたものの苦しみ悲しみを見て、その声を聞いて共にいてくださる、そのような方なのです。事実モーセがイスラエルの人々を連れてエジプトを出た後も、ずっと神様は一緒にいてくださいました。共に歩んでくださいました。また今日の箇所以外でも、聖書のさまざまなところで神様が人々と共に歩まれた、その姿を知ることができるんです。その神様は聖書の時代だけではない、今この時も私たちと共にいてくださるのです。今日これまでさまざまな神様の姿を、多くの面を私たちは見てきました。神様は創造主なる神、人と個人的に深く関わられる神、聖なる神、永遠の神、人の痛みを知り、そして人を救われる神、愛と憐れみの神、約束に忠実で正しい方、私たちを使わし派遣する方、そのような神が今日私たちと共にいてくださる、どれほど心強いことでしょうか。このような神様は他には絶対おられません。この神様だけです。今日このような神様の姿を初めて知られた方に覚えていただきたいことがあります。今日見た神様の姿、それはまだ、ここに挙げたのはまだ一面に過ぎないということなんです。今日はこれだけ厚みがあるこの聖書の中から、今日私が 見て私たちが見ていったのはこの1ページとちょっとぐらいですよ。本当にこの聖書のさまざまなところから神様の豊かな姿、その一つ一つの姿を私たちは知ることができます。そしてどうかこのような素晴らしい神様を、私たちを作られたこの偉大な神様をもっと知ってみたい、私はこれからこの神様に従っていきたい、そういうふうに思われた方がおられましたら、これから一緒に神様を共に学び、豊かな神様の姿を知っていきたい、そういうふうに思うんです。そして今まで教会に来られていた方で、改めて今日神様のさまざまな姿を知った、さまざまな面を知ったという方は、どうか神様の姿を一つに絞らないでいただきたいんです。神様は愛ですって聖書に書いてあります。確かに神様は愛なる方です。しかし愛だけが強調されて、その面だけを強くしてはいけません。その面だけを受け入れない、そういうふうになってはいけません。自分の都合の良い神様の一面だけではなく、神様のさまざまな面、それを合わせてみたときに、神様の本当の光り輝く姿、それを私たちは知ることができます。そしてその光り輝く神様が今日私たちのこの暗闇を照らしてくださることをもう一度覚えていきましょう。最後に引用箇所丸二を開いて終わりたいと思います。箴言の三章六節、ともにお読みしていきましょう。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。これは私たちが今神様を、私たちは今身近に感じてるとか、ちょっと身近に感じてないとか、感じる感じないの話ではありません。私は日中平日仕事で忙しくなると、勉強で忙しくなると、神様のことをちょっと忘れがちなんです、そういう話でもないんです。事実として神様がそこにおられるんです。あの天地を作られた創造主なる方が、聖なる方が、痛みを知る方が、私たちを救いに導く愛の方が、今あなたと共におられるんです。そのことを知りましょう。そうすれば神様が約束してくださっていること、私たちがどんな困難にぶつかったとしても、その道がまっすぐにされていきます。私たちが明日から今週1週間使わされていくところ、どこであっても、学校の自分の席であっても、職場で作業するその場所であっても、家庭の台所であっても、そして病室であっても、どこにあっても、私はあるとおっしゃられる神様が事実そこにおられるんです。これが本当の神様、この神様を心から信じていきましょう。最後に一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を心から賛美いたします。神様、今日はあなたの名前、その意味を私たちは知りました。あなたの御名の素晴らしさ、それを知りました。神様、あなたは時を超え、場所を超え、今も明日も今週1週間もこれからもずっと私たちと共に歩んでくださる、そのような方であることを知りました。天地を作られ、すべてを作られたあの偉大な神様が、私たちと今日共にいたいと願い、共にいてくださることを感謝いたします。今日この聖書の箇所から一つ一つ神様のさまざまな面を見ていきました。しかしさらに神様が豊かな方であること、まだまだ多くの豊かな方であること、それを私たちは 覚えていきたいと願います。創造主である神様が今日も私たちと共にいて関わってくださる、これはどのような、どれほどの幸い、どれほどの素晴らしいことでしょうか。明日からもその偉大な神様が、私たちをそこに使わされてくださった神様が、私たちと共にいて私たちを励ましてください。学校であっても、職場であっても、家庭であっても、病室であっても、それぞれの自宅であっても、神様がそのところにおられる、その事実を今私たちが知ることができますように導いてください。神様、あなたはたとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。私が暁を飼って海の果てに住んでも、そこにあなたの御手が私を導き、あなたの御手が私を捕らえます。この御言葉は真実であることを今告白します。私たちがどこに行こうとも、主よ、あなたがおられることを信じます。だから私たちは安心します。心に平安があります。私たちが今週もしかしたら苦しみ、悲しみ、あなたに叫ぶ時があるかもしれません。その時でもあなたが今そこにおられるんだ、そのことを私たちが知って告白していくことができますように導いてください。今週1週間もそれぞれのところで神様の守りが豊かにありますようにお願いいたします。病のうちにある方々を主あなたが強め、励ましてください。今こそ共におられる方である、その豊かな神様の姿を表してください。感謝します。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。